お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書ハガイ書の学びに入ります。今日はハガイ書イントロダクションと一章一節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書ハガイ書の学びに入りますが、捕囚から帰ってきた残りの者たちのための預言者はハガイ、ゼカリア、そしてマラキでした。この短い書の著者であるハガイは、エズラ記の5章1節から2節と6章14節に言及されています。彼は自分たちを悩ます困難にもめげずに、宮を建て直すようにと、バビロン捕囚の後に帰ってきた残りの者たちを励ました預言者たちの一人でした。エズラ記5章の1節から2節にはこのように書かれています。さて、預言者ハガイと、井戸の子ゼカリアの二人の預言者は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に、彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。そこで、シェルアルティエルの子ゼルバベルと、エフォツァダクの子ヨシュアは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも彼らと一緒にいて、彼らを助けた。続いて、エズラ記6章の14節。ユダヤ人の長老たちは、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言によって、これを立てて成功した。彼らはイスラエルの神の命令により、またクロスと、ダリオスと、ペルシャのアルタシャスタの命令によってこれを建て終えた。これらの記事と、また彼自身が自分の預言の中で行った短い引用から、4つのことが明らかになっています。第一のことは、ハガイは自分が目立たないようにしたということです。彼は自分を隠し、主に栄光を期しています。彼はバプテスマのヨハネが取ったのと同じように、主の御前に謙遜な立場を取りました。弟子たちの多くが、自分を離れ、主イエスの方に行くようになったとき、バプテスマのヨハネは次のように言いました。ヨハネ3章の30節。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。二つ目のことは、ハガイは神様に特別に召された使者でした。主はこう仰せられるという表現が、彼のメッセージの特徴です。三つ目は、ハガイは民を叱責しただけではありませんでした。素晴らしい方法で彼らを応援し、励ましました。四つ目のことは、彼は説教しただけではなく、自分の言ったことを実践しました。ハガイは、ダリオス王の第二年の第六の月の一日に、と言ってこの書を始めます。ダリオスは紀元前521年から支配を始めました。 彼の統治の第2年は、だいたい紀元前520年になります。ダリオス王の第2年という言葉で、歴史家たちは一般の歴史の中でこの預言者の時代を正確に指摘することができます。興味深いのは、捕囚後の預言者たちは、異邦人の支配者の統治によって、自分たちの預言の日付を示し始めたことです。捕囚以前に預言した預言者たちは、いつでも自分たちの書いたものの日付を、イスラエルの王か、ユダの王か、あるいはその両方に結びつけました。しかし、捕囚の後、北王国にも南王国にも王がいませんでしたから、ハガイは異邦人の王に従って自分の預言の日付を記録しているのです。ハガイの時代、異邦人の時はすでに始まっていました。事実、異邦人の時代はネブカデネザルの下でのユダの捕囚で始まったのです。エルサレムが異邦人の支配のもとにあるようになったので、ハガイは自分の預言の日付をそれに従って示します。さて、ハガイ書のテーマは宮です。宮の再建と改装が、この預言者の最高の情熱でした。ハガイは宮の再建が遅れていることで、民を叱責しただけでなく、この事業のために彼らを励まし、彼らの手助けをしました。またハガイは、絶えず思考の権威として、主の言葉に言及しています。主が褒めたたえられるために、彼は進んで自らへり下っています。そして彼のメッセージは非常に実際的です。それは簡単な足し算のようにとても単純で現実的でした。ハガイの預言とヤコブの書簡には多くの共通点があると思います。例えば両方の書も毎日の骨の折れる仕事が重要であると強調しています。行動は必ずその人の霊的な状態と深い関係があります。ただ何もしないでいるという状態は悪なのです。これら二人の預言者とも人生における労働の大切さを強調しています。つまりまさに仕事が人生の尺度なのです。ハガイと同時代のゼカリアは、ハガイとは対照的で、空想的かつ幻を見る人で、現実的に行動する人ではありませんでした。でも実際的なハガイは、しっかりと地に足がついていました。ですからこのような行動の人と夢見る人はその両方が神様に用いられるのであり、一緒に歩む必要がありました。ハガイ書の上に第一コリント人への手紙15章の58節を書き記すのは適切であると言えるかもしれません。パウロは第一コリント人への手紙15章の58節で、コリントの教会の兄弟姉妹に対して次のように述べています。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。 あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。ハガイ書に戻りますが、この書には鍵となる説が二つあります。一つは、ハガイ書一章の八節で次のように書かれています。山に登り、木を運んできて、宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。そして二つ目は、ハガイ書一章の十四節で、次のように書かれています。主は、シェアルティエルの子、ユダの総督、ゼルバベルの心と、エフォサダクの子、大祭司ヨシュアの心と、民のすべての残りの者の心とを奮い立たせたので、彼らは彼らの神、万軍の主の宮に行って仕事に取り掛かった。この書はカレンダーによれば、3ヶ月と14日を網羅しています。この書の中には5つのメッセージが書かれており、その一つ一つに特定の日付が付けられています。そしてそのカレンダーがメッセージの内容のヒントを供給してくれます。一章一節から十一節にあるのが、紀元前520年9月1日で、民へのチャレンジ、挑戦について書かれています。一章十二節から十五節に書かれているのが、紀元前520年9月24日で、チャレンジへの応答について書かれています。二章一節から九節に書かれているのが、紀元前520年10月21日で、民の落胆と主の励ましが書かれています。そして二章の十節から十九節が、紀元前520年12月24日で立法に対する訴えとその原則が説明されています。そして2章の20節から23節が、紀元前520年12月24日で神様のご計画の啓示と将来への期待が書かれています。さて、それでは、ハガイ書一章の本文に入りますが、ハガイは、バビロンでの70年間の捕囚の後に、エルサレムに帰還した、残りの者たちのために予言をするように召された、主の預言者でした。このイスラエルの学びの中で私たちは、預言者と合わせて、歴史を考慮することがどれほど重要であるかに注目していきます。一つのグループに属している書がいくつかあります。エズラ記、ネヘミヤ書、エステル記、これら三つは歴史的な記録です。そしてハガイ書、ゼカリア書、マラキ書が予言的な部分の一塊です。同時にダニエル書は最初に学ばなければならない書です。これらの書は一つのグループを構成しています。ハガイとゼカリアは同じ時期に予言しましたが、彼らのアプローチは全く違います。しかし彼らは両方とも帰ってきた残りの者たちに宮を再建し、エルサレムの城壁を建て直すようにと挑戦をしています。エズラ記五章の一節から二節にはこのように書かれています。さて、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの二人の預言者は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に、彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。 そこでシェアルティエルの子ゼルバベルとエフォツァダクの子ヨシュアは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも彼らと一緒にいて彼らを助けた。ご覧のようにハガイもゼカリアも人々に宮を建てるように励まし、同時に彼らを助けた預言者としてエズラ記の中に言及されています。またエズラ記6章の14節には次のように書かれています。ユダヤ人の長老たちは預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言によってこれを立てて成功した。彼らはイスラエルの神の命令により、またクロスとダリオスとペルシャのアルタシャスタの命令によってこれを建て終えた。ハガイ書一章の一節。ダリオス王の第二年の第六の月の一日に、預言者ハガイを通してシェアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホツァダクの子大祭司ヨアシトに次のような主の言葉があった。ダリオス王の第二年の第六の月の一日にと書かれていることで、ユダヤ歴によれば、この預言の日付が紀元前520年9月1日であることがわかります。この書はとても簡単に日付がわかります。イントロダクションの中で述べたように、日付は異邦人の支配者、ダリオスの統治によって付けられています。日付はもはやイスラエルあるいはユダの王には適用されてはいません。なぜならハガイはバビロン捕囚に始まり、今日に続いている異邦人の時の間にこの書を書いているからです。主イエスは異邦人の時にエルサレムに何が起きるかについて次のように言われました。ルカ21章の24節。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまで、エルサレムは異邦人に踏み荒らされます。ここには、預言者ハガイを通して、主の言葉があったと書かれていますが、私たちは、この短い書全体を通して、ハガイが、繰り返し主の言葉に言及していることを見ていきます。彼はここで自分自身の考えを語っているのではなく、自分のために神様の御言葉を語っているのだということをはっきりと示しています。またここには、シェアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルと書かれています。ゼルバベルという名前は、バビロンで巻かれたという意味です。つまり彼はバビロンでの捕囚の間に生まれたということです。ついでながら、これは異教の名前です。彼はダビデの家系であり、エホヤキムの曾孫であり、シラスによってユダの総督に任じられました。第一歴代史三章の16節から19節には次のように書かれています。エホヤキムの子孫はその子エコヌヤ、その子のゼデキヤ。囚われ人エコヌヤの子はその子シアルティアル、マルキラム、ペダヤ、ツェヌアツェル、エカムヤ、ホシャマ、ネダブヤ、ペダヤの子は、ゼルバベル、シムイ。ゼルバベルの子は、メシュラム、ハナヌヤ、シェロミテは彼らの姉妹。 またここにはエフォツァダクの子、大祭司ヨシュアと書かれています。ヨシュアはエフォツァダクの息子でした。エフォツァダクはバビロン人たちの侵略の時に大祭司を務めていました。第一歴代史六章の十五節にはこのように書かれています。エホサダクは、主がネブカデネザルの手によって、ユダとエルサレム等を捕らえ移したとき、連れ去られた。ヨシュアは宗教的な頭でした。ですからご覧の通り、神様はご自分のメッセージを最初に宗教的、また民間の支配者たちのリーダーたちに送っておられるのです。イスラエル人たちがバビロン捕囚から自分たちの土地に戻ってきたとき、彼らは大きな期待を持って戻ってきました。そしてそのときには、彼らの再建の熱意は最高潮に達していました。でも彼らは大変な努力と困難を伴う巨大な障害物にぶち当たりました。ですからそのような時期を通った後、宮の再建を始めた時には、彼らはとてもがっかりしていました。目の前の困難は克服できないかのように思えました。そこで彼らは理屈をつけて、今は再建の時ではないという言い訳を言い始めました。言い換えれば、その理屈が彼らにとっての偽物の慰めだったのです。結果的に彼らは現状を維持することを決定してしまいます。彼らは、これはあまりにも難しいから、明らかに神様は私たちにこのことを行えとは意図されてはいないのだと言いました。彼らは宮の土台は据えました。でもサマリア人たちの反対があまりにも激しかったので、そこで建設をやめてしまいました。そして彼らが使ったのは、まだ時が来ていないのだという言い訳だったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイントロダクションと民へのチャレンジというテーマで、ハガイ書一章一節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組では、あなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。